駅長とミキのまるっとチャンネルが始まりました。このコーナーはユーザーの情報をまるっと配信、ユーザーまるごと .com ウェブの駅ユーザーの駅長と車掌のミキが毎週ゲストを招きしてお届けしております。このコーナーは地域を支えるインターネットプロバイダーユートピアネットの提供でお送りいたします。
はい、ということで今日も始まりましたまるっとチャンネルです。
はい、
湯沢の七夕祭り3日間盛り上がって、
はい、日が良かったですよね。金土日って、
ね、うん、日も良かった、天気も良かった、
うん、
で暑かった。
でも3日間一切雨が降らないのは珍しいですね、
うん、珍しいね、うん、でね、こんなに気温上がるのも珍しいよね。気温35度、マラソンの人たち本当大変そうだったよね。
そうですよね、すごかったですね、うん、もうじりじりと肌が痛くて、
そう、うん、そして私液晶もダウンすると。
そうですよね、午前中ずっとね外にいたので、
朝の8時から夜の9時まで休む暇もなく動いていたと、
はい、
まあ、そんなあの盛り上がった七夕祭りなんですけど、今日8月の8日、
はい、
まあ、熱も冷めやらぬ8日、
はい、
今日は御町の花火大会があるということで、さっき CM 流れてたね、
はい、
はい、新万国橋上流ということで、6時40分スタートですか。おお、あ、7時30分、あ、7時30分か、7時30分打ち上げかしら、おろ、はい、7時30分です、はい、すいません、はい、ということで、はい、ぜひお時間のある方仕事終わりに行ってみてはいかがでしょうか、
はい、
うん、というような、まあ、告知でした。はい、そしてですね、今日もゲストさんをお呼びしております。ですね、河川に親しむというようなこう目的の会があるようで、
はい、
はい、どんなイベントなのかちょっと興味があったので今日もゲストさんお呼びしております。
お願いします。
はい、じゃあ早速いきますよ。はい、本日のゲスト湯沢市河川愛護会アドバイザーの沼倉充さんをお迎えしております。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、沼倉さん、ご無沙汰ですね。
ああ、お久しぶりですね。
久しぶりですね、はい、
見ないうちにすっかり中年に。
そうですね、皆さん、年を食ったっていう。はい、まあ、ちょっとこう懐かしい話も先ほどバックヤードでいろいろと、
ね、
はい、させていただいて、実は沼倉さんとも何十年の前のお知り合いで、うん、
はい、
はい、ということで沼倉さん、早速なんですけど、はい、河川に親しむ会という会があるということで、この話なんですけども、はい、こちらですね、どういった内容のイベントになってるんですかね。
うん、イベントの内容としてはですね、はい、まあ、そのまま川に親しむ会というようなことなんですけども、昔、まあ、我々の小さい頃っていうのはガキ大将がいてですね、それで同じ年だけの子どもたちのグループじゃなかった。上は中学生から下は4つ5つの子どもまでの、そういうグループで遊んでたんですね。そうすると、例えば川に行くとしても、今は子どもたちだけが川に行くとなると、親は危ないからって止めますけど、
うんうん、
まあ、そのガキ大将である中学生ぐらいがその安全を管理してって、いやなんですけどね、子分を引き連れていくわけですよ。で、それでちっちゃい子どもたちはその上のお兄ちゃんお姉ちゃんの真似をしてですね、安全にその川でいろんな魚を取ったり、虫を捕まえたりっていう、そういう遊びをしていたんですけど、なかなか最近は、まあ、最近はっていうとお前は年だなって必ず言われるんですが、なかなかそういう機会がなくてですね、で正直言って大人も悪いんですよね。危ないから川に近づくなとかというようなことで、で安全に管理をしてですね、川とか山とかそういう自然に親しんでいただくというのがですね、将来の日本のためにもっていうのはちょっと大きいですけど、いいんじゃないのかなというように思いますね。で今回の川に親しむ会というのは本来はですね、もともとは私漁協に関係してまして、で毎年漁協で川のゴミ拾いをするんです。でゴミの掃除をするんですけども、やってみて気がついたのは、川田にあるゴミよりも川の中にあるゴミの方が多かった。
うーん、
まあ、昔の話なんですが、
はいはいはい、
で川の中のゴミっていうのはみんなその気がつかないんですよね、目の前にないので。それで中を歩いてみてその拾ってみると、ジュースの空き缶とかね、ペットボトルとかそういうのが多くて、 でどう考えてもね、あ、まあ濡れ衣かもしれませんけど、中学生高校生ぐらいが飲んでポイって捨てたんじゃないのかなっていうような、そういう気がしましてね。でそれで川の中、川っていうのは排水路ではなくて、魚とか虫とかいろんなものが住んでいる、まあ言ってみれば命のあふれる空間なんですよね。でそこのところに、あの子どもたちの興味をあのぜひあの引いてもらいたいなというので、水産漁港課、ね、秋田県に水産漁港課っていう、あの川とか海とかの漁業をあの監督するところがあるんですけども、そこのところと相談をしてですね、でたまたま薬内川では昔から夜月ということで、夜に明かりを使ってですね、カジカなんかをヤスでついていたという漁法が昔からあったんですよ。
へー、そうなんですか。
そうなんです。でただものすごく取りやすいので、で漁業法、ちょっと話長くなりますけどいいですかね。
うん、尺の中に収まっていただけ
たらそうです。じゃあ長すぎたら途中で止めていただくとして、はい、海だと魚をいくら捕まえても魚ってなくならないように見えるんですが、まあ本当のところは分かりませんけど、川の魚っていうのは全部捕まえてしまうとその後いなくなっちゃうんですよね。でまあ、川は海に比べて再生産力が弱いというようによ く言われますけど、そういうことなので、例えば魚にとって重要な期間を禁止する、これは禁漁ですね。禁漁期っていうものですね。でそれから場所を守る禁漁区間というのがあります。それから漁法を制限するというのがあって、でそのうちの一つとして夜間灯火を用いる漁法というのは禁止されているんです。で、秋田県の場合は秋田県内水面漁業調整規則というのがあってですね、まあ、他の県にも似たようなものがあるんですけど、そのもので禁止をしているという、そういう格好なんです。でただそれだけ禁止をしなければいけないほど魚を取りやすい漁法なので、子どもたちでも取れるわけですよ。
ハードルが高いわけじゃないんですね。
そうそうそう、ハードルが低すぎるので、これじゃいけないからというので禁止したものを知事のですね、特別の許可をいただいて、その日だけ川の中を、で川の中にはね、いろんな魚がいる、虫がいる、だからこんなところにね、空き缶とかね、ゴミとか捨てちゃいけないよ、もしゴミがあったら拾おうねということを伝えたいんですよ。でそのためには上から説教してですね、川の中にはねっていうよりも子どもたちが楽しんで自ら進んで川の中を覗くようにするにはどうしたらいいだろうか。でそのためには夜付きという方法を使えばですね、一生懸命になって川の中を探すんですよね。衣装を寄せてずぶ濡れになりながら、だからそういうのをやりたいというの で県の方でもそれに理解を示していただいてですね、でそれでやりました。ただし普通はやるとダメですよ。で規則にあるのはこれを違反するとですね、10万円以下の罰金、もしくは6ヶ月以下の懲役、もしくはその両方を課すとなってますので、たかが魚取ってって思いますけど、それだけの重罪ということなので、ですから普段はやってはいけません。で普段はやってはいけませんということを必ず伝えるようにという条件でですね、1日だけ許可をいただいてやっているという、そういうものです。
なるほど。8月の10日水曜日ということで、
はい、
薬内川新旧万石橋の間くらいということなんですかね。
そうです、大体800メートルぐらいですかね、はい、でただ実際にこういう催し物で一番大切なのは、どれだけの魚が取れたか、どれだけ楽しかったかということ以上にですね、事故を起こさない、という安全が一番大切なので、ですからその中で、委員会これを実際にやるスタッフでですね、 あの範囲をその範囲内で決めさせていただいているという状況ですね。
なるほど。で、まあ、このイベントなんですけど日中から夜にかけてということで、はい、3時からまあ受付の開始ということで、午後3時半から、はい、講演があるんですね、
はい、
川と魚と食文化っていう題材ですか。
はいはい、はい、
これはどういった講演になるんですかね。
本当はですね夜付きだけをした方がたくさんの人が集まって楽しいんですが、ここではあの水産庁のですね、あの助成金をいただいてやっている事業なので、あの楽しむという目的のために規則を曲げて、やあの補助金を使ってというのは認めません。まあそれはそうですよね。それであのこちらの方の趣旨をお話ししてですね、あの川に親しむために、で 川っていうのは排水道じゃないというようなことを分かるように、あの座学もしなさい、で実際にゴミを集めるというそういうこともしなさい、で夜付きもしてもいいですよっていうそういうことなんですね。
あ、なるほど。じゃあこの講演を聞いて、まずその川と魚とか、はい、まあ、そういった資源の重要性をまずここで理解すると。
そうです、そうです。
でそこから、講習ということで今度カジカの捕まえ方っていう感じでこう流れてくるんですね。
そうです。であの講習にはですね、はい、県立大の杉山先生にあの来ていただいて、で杉山先生もですね、あの川の楽しさで川の素晴らしさを知るには、あの川魚の美味しさを分からないといけないという説の持ち主なので、でこれがですね漁協のメンバーと大変意見があってですね、あのお願いしてます。なんか、あの今回はですね、いろいろとクイズ形式であの話を進めていきたいということにしてましたので、ですからあの参加なさる方はですね、楽しみにしていただいていいんじゃないかと思います。
ああ、なるほど。でそういったまあ座学があって、川の資源を学んだ後に、まあ、河川清掃、
はい、
まあ、掃除、
そうですね、
ですね、
はい、であの実際にですね、夜になって暗くなってからだと川あの魚を捕まえるのはいいんですが、あの普段に川に入っていないあの方だと、実際に川の中に入ると水が流れてるわけですよね。で、あのそこの石なんかも滑ったりするので、だから昼の明るいうちにですね、ベテランと一緒に川に入ってもらって、で石を起こしたり、それからあのカジカとかあの魚がどういったところにいるのか、あのそういったものをですね、経験をしてもらいながら、それでポリ袋も一つずつ持っていただいてですね、もし川の中で空き缶とかそういうゴミを見つけたら、それは拾いましょうというようなそういう形ですね。でただあの雨が降るときもあります。それから、川にあの入るのがちょっとあのおぼつかないような小さなお子さんもいらっしゃるなということが想定できますので、丘の方でですね、あのつかみ取りもあのしていただこうかなというように準備もしています。ただしあのそこのお魚を捕まえてですね、そのままうちに持って帰るのはつまらないので、あのそこであの炭を用意して火を焚いて、で調理師の資格のある人間もそばに置きますので、ぜひですね、そこであの子供さんが捕まえたら一緒に来てたお母さんが串にですね刺して、で炭火で焼いてですね、あの食べていただきたいというように思ってます。
あ、なるほど。薬内川、あの鮎が釣れる、
はい、
の薬内川で水が綺麗で有名ですよね。
そうですね、
うん、すごい綺麗な水流れてるんですよね、
はい
はい。その後に、まあ、休憩を挟みまして、先ほど言ったその夜付きの体験っていう流れですかね。
そうですね、はいはい、あの夜付きを始めるのはあの午後の7時からというように考えてます、うんうん、ですからその前にまあ、おにぎりぐらい持ってきていただいてですね、でそこで自分で捕まえた魚をあの焼いて、でそれを置かずにですね、あのちょっと腹ごしらえをして、でその間に、例えばカジカの料理だとか、あのヤマメやイワナの料理だとか、あのそういったものについてその調理師の方々ですね、あのいろいろと教えていただいて、で満を持して7時になったら始めようと、そういうことです。はい、
これあれですね、子供さんだけじゃなくて親も楽しめそうですね。
そうですね、
一緒に
客観的に見てですね、子供たちにしてきてるんじゃないかって思う親御さんも結構いらっしゃいますね。
うん、うん、
で私は親がですね、 本気になって楽しんでる姿を子供に見せるっていうのはとってもいいことだと思うので、うん、腹の中ではですね、これは子供出しにしてるなって思いながらですね、うんうん、それもいいかというように思ってますね、うんうんうん、
まあ、普段生活してる中でその川に入って魚を取って炭を焚いて焼くっていうところまでのまあフロー、はい、これ経験することってあんまないですよね、アウトドア好きな人じゃない限り。
そうなんですよね、うん、で小さなカジカ一匹でもですね、中学生か高校生ぐらいがすごく喜ぶんですよ。で我々の年代からするとそれはね小さな子供のレベルだろうと思うんですが、最近のお子さんには、まあ、特に都会にいらっしゃってで帰省するっていうような方 の, 家族の方とかで普段に川とか山に親しみのない方っていうのはなんか新しい体験なんでしょうね。ものすごく喜んでますね。
まあうちらも生活してて川に入るってことはあんまないですからね。
そうですよね。
川の上を通過することはあっても、
ね、
中に入るってことはないので、
うん、
はい、
うん、それで安全管理についてはですね万全を期してます。で実は夜にやって危険なのはですね水量が急に増えた時に見えないことなんですね。でそのために上流の方に人を配置していてですね、上流の方に雨が降った時には連絡をするようにしています。で日付だと大したことはないんです。水が増えてきた、あ増えてきたねって分かるので、ただ夜の場合は分かりにくいの で,、うんうんうん、で特に子供さんもいますので、はい、ですからその辺のところについてはですね万全の措置をしているつもりです、
うんうん、川のあれですもんね、恐ろしいところって言えばあれなんですけど、その場で雨降ってなくても上流の方で降ってるといきなり水かさが増していくっていうのがあるんですよね。
そうなんですよ、うん、ですからね今日天気が良くても前の日に雨が降ったりしてると入れないというのはあります、
うんうん、
で確かに水の量に子供は無理だけども大人はいいよなっていうような時もあります。でただ、去年一昨年ですかね、一昨年にそういう状況だったんですが、代表がですね子供のためにやっているのに大人だけが楽しんでどうするっていうのでですね全員川に入るのを禁止してですね、うんうん、はい、でつかみ取りをやったということですね。
はい、はい、今回まあ、先ほどカジカというお話だったんですけど、はい、実際に生息している魚というのはどのぐらいあるんですか。
ですね、先ほど話が出たアユ、それからイワナ、ヤマメ、ウグイ、コイなんかも若干いますけど、でもメインはカジカですね。
カジカ、
うん、夜カジカっていうのは石の下に日中住んでてですね、で夜になると外に出てくるというそういう形なの で, でカジカっていうのは実はとっても重さからすると高い魚なんですよ。で、キロ4000円ぐらいかな、ということはタイと同じかそれより高いか、ただタイは1匹で何キロもありますけど、うんうん、カジカの場合は何グラムですからね、それを1キロ集めるというのは大変なんですが、大体毎知事の方にですね出した、特別採捕の許可で、カジカを1000匹ということで許可をいただいてます。
なるほど、
はい、
まあでもね十分な量ですよね、体験する分には。
そうですね、
そうですよね、
だと思いますね、
うんうんうん、はい。で当日なんですけど、
はい、
どういった服装でどういうものを持っていけばいいんですか。
うん、ねまず一番なのは濡れても構わないという服装にしてください。それとその次に重要なのは足ですね。まあ、長靴なんかを履いてこられる方もいらっしゃいますけど、理想的に言うとそういった川とかですね海の中に入る時のための靴っていうのはあるんですが、釣りをする人たちのための靴っていうのはあるんですが、それは特別持っている方たちだけなので、で私どもが推奨しているのはツックです。
お、
で、はい、ただ川の中に入るとそのズックは次の日にはお母さんがですね洗って干してくれないといけないんですが、はい、うん、ただ長靴よりもですね滑りにくいで怪我をしにくいというようなことで、 あのズックを履いて、であの次の日にはお母さんが洗うのを覚悟してですね、あの足元を固めてもらった方が楽しんでいけると思います、
うん、なるほどですね、わかりました。まあ、服装はまあ汚れてもいい服で、スニーカー履いて、はい、であと持ってくものは何かありますか。
ですね、あのあればですよ、あれば安船、それからあの
船、
あ、船って、船っていうのはね
船
水の中をあの船の形をして、そこがあのガラスになっていて、はい、でそれをつけるとあの水の川の中がよく見えるというものがあるんです。
箱メガネみたいな。
そうです、そうです。
あ、びっくりした。あ、そうそう、船持ってない
あの昔はですね、あの箱メガネっていうのでもっと大きく作ってですね、はい、で船の形をしていてですね、船ってよく言ってたもので、はい、でただそういうものを持っている方っていうのは少ないので、ですから、愛護会の方でですね、安と、それからメガネとですね、でそれからあの電灯というように、あの一式あの用意をして、であの使っていただけるように準備はしています。
あ、じゃあもうあのおにぎりと飲み物と、うん、あと服装と、うん、汚れてもいい服装とスニーカー、これであればOKと、
はい、そうです、そうです。あ、それだけで来ていただければOKです。ただ前もってですね、あの予約をして、予約をって言いますかね、はい、申し込みをしていただけたいですね、
はい、でその申し込みなんですけども、はい、ファックスで受付中ですか。
はい、そうです、
はい、0183522584、
そうです、そうです、
はい、0183522584で、こちらあの先着50名様、
はい、ところなんですね、一応許可としてですね、あの水産庁の方からあの実際に川のに入るだけではなくて、あの座学もしなさい、でそれからあのボランティアであのゴミ拾いとかそういうのもしなさいというようなことで、あまり多数の人数だとそういうのはできないから、あらかじめ限定をして行いなさいということだったので、あえてそうしました。
あ、なるほど、はい、しかもこれ先着50名なんですけど、はい、まだ余裕ありますか。
あります、あります。で、はい、あ、こんなこと言っちゃいけないか、先着50名とは建前ですとはラジオで言えないですよね。
ですあ、生放送なんで言っちゃいました。まあ、目安、うん、まあ、先着50名と、
そうですね、
まあ、でも際限なく来られても困りますしね。
そうです、 そうですね。それともう一つ、夜付きだけはしたい、うん、ボランティアと座学は行かないという方も一応お断りさせていただいてます。
この受付 の、 この終わった公演から夜月までが一つのパッケージってことなん で、
う、う
ん、これだけやりたい、これだけ受けたいはダメですってことですね。
そうです、う
ん、
で、はい、ただですね、8月の10日の日って平日なので、
そうですね、
水曜日、はい、うん、それで実は子供が参加するんだけどお父さんに仕事があるので、昼のうちはお母さんが保護者として出ます、で夜にはお父さんが保護者として出ますという方もいらっしゃいます、うん、だそれでも結構です。
あ、はい、なるほど、わかりました。そしてですね、まあ、これ注意なんですけど、会場でのアルコール飲料、まあ、ビールとかチューハイとか、はいはい、そういったものはやめてくださいと、
はいはい、それはね、たくさんの方が集まってやるとどうしてもお好きな方がいらっしゃってですね、
そりゃそうですよね、だって魚でかね、取って炭で焼いて食べてんだからビールっていう流れですよね。
そうですよね、でもそうすると再現がなくなるし、うんうん、で車で来られる方も多いので万が一のことを考えてですね、うんうん、すみませんが今回はアルコールは控えてくださいということをお願いしてます、はい、ま
あ、川のふもとでところで炭火を食べて、その味を覚えながら次の居酒屋へ移動してくださいって話ですね。
そうですね、
はい、わかりました。であと駐車場、
はい
はい、なんですけど、はい、
駐車場はですね、その本部の受付の近くに、数十台の、空間がありますので、大丈夫です。
まあ、川ですもんね。
いや、川です大丈夫です、はい、はい、
わかりました。で、参加費がこちらなんと無料と。
そうなんですね。
ということで、これだけのボリュームがあるのに無料と。
でも水産庁の方からお金を取った収益じゃないでしょと言われてますので、あ、ただもちろん保険もかけてますよ。まあ、保険かけてもね、保険もらったっていうことは今まで17回 今回17回目ですけど1回もありませんけど、あの念のためあの保険はかけてます。で、あのもし亡くなったりしたら、1000万円ぐらい の、 あの保険金が入りますというのを毎回説明しています。大体お母さん方は1000万もらっても子供を失ったら何にもならない、お父さんであれば話は別だけどっていうのがそういうお母さん方多いですね。
ただあの今回のこの会場となる川はそんなに流れが急なところではないですよね。
もちろんです。
そうですよね。
もちろんです。
浅いので
そう、
はい、
うん、で特にあの最近あのお天気が続いていますので、ですから浅くてですね、あの魚川遊びをするのにあの危険がなくて楽しくできるんじゃないかなというように思ってます。
わかりました。8月の10日ですね、はい、薬内側、新旧万石橋のあたりで開催するということですので、はいはい、河川に親しむ会ぜひ行ってみてください、はい、ということで、あの最後に、はい、あのラジオを聞きの皆様に一言お願いします。
あ、はい、ぜひいらしてください。あの本来は規則違反ですが、あの天下公認でできるたった1日ですので、ぜひ来て楽しんでいただきたいと思います。
はい、夜月の漁の体験、含めてぜひ川のことに親しんでみてはいかがでしょうか。ということで、本日のゲストは湯沢市河川愛護会アドバイザーの沼倉満さんをお迎えして お送りしました。お問い合わせ先なんですけども、こちらの番号でいいですか。
あ、はい、結構です。
はい、0183-52-3121、0183-52-3121となっております。ぜひ8月の10日、3時からということなので、河川に親しむ会参加してみてください。ということで、最後にミキからお知らせです。
はい、ユートピアネットからのお知らせです。ユートピアネットでは事務経理の求人を募集しております。詳しい内容はユートピアのホームページおよび Facebook ハローワークで閲覧できます。気になる方はぜひあのアクセスしてみてください。またウェブネック湯沢にお店や教室、スクールなどを掲載してみませんか。詳しくはウェブネック湯沢または湯沢まるごとモールで検索してみてください。お問い合わせ先は0183-78-1205、 0183-78-1205、 ユートピアネットまで。
はい、ということでお知らせでした。はい、あと私駅長からもう一つお知らせが、はい、8月のですね17日水曜日、
はい、
夕方6時半からですね、はい、副市長月一トークということで、藤井副市長 と、ゲストの方が、トークする、まあ、ショーが1階の市民ロビーですね、市役所のところで毎月開催してるんですけど、なんとですね今回のゲストさん、あのグローバルティーチャーの、はい、高橋さん、
はい、
はい、高橋克也さんがいらっしゃいます。はい、この間すごかったね、授賞式。
うーん、感動しましたね。
ね、すごかったですね。ということで、あの内容がですね、グローバルティーチャー高橋の作り方、フューチャーセッション、未来作りの教育とはっていう内容で、
うん、奥が深そうです ね、
ね、あの実はこの高橋和也さんのレゴブロックを使った教育で、
うん、
今回あの賞にノミネートされたのかな、はい、実際あの私駅長もちょっとお話ししたんですけど、うん、なかなか面白い方で、
うん、
ぜひ、8月の17日、まあ、ちょっとお盆明けって感じになっちゃいますけど、6時半からですので、ぜひ湯沢市役所の一家市民ロビーに遊びに来てみてください。ということで、
はい、
今日のまるっとチャンネルはここまでです。引き続き FM ユートピアでお楽しみください。それでは、
このコーナーは地域を支えるインターネットプロバイダーユートピアネットの提供でお送りいたしました。